こんにちは、ハルトです。ナイナアツリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。看護実践の倫理第3版、倫理意思決定のためのガイドは、サラティ・フライラによる看護倫理の実践書であり、日々のケアで生じる倫理的問題を、感覚的な判断だけに委ねず、検討可能な手順へと整理することを目的とする。日本語第3版は2010年に刊行され、国際看護師協会 ICN の看護師倫理のありようを理解し、臨床で用いるための重要な案内役として位置づけられている。本書の中心には患者への責任、権利擁護、ケアリング専門職としての説明責任といった論点を、具体的な状況でどのように比較判断するかという課題がある。倫理学の理論を紹介するだけでなく、事例と演習を通じて問題の見落としを防ぎ、関係者との対話を含む意思決定の過程を学ぶ構成が特徴である。看護師が何が正しいかを即答するための本というより、異なる価値が衝突する場面で判断の根拠を明確にし、より責任ある行動へ進むためのガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、倫理的ジレンマを解くべき問題として構造化する意思決定モデル。本書の書いてあった特徴は、倫理的問題を個人の善意や経験則だけで処理せず、意思決定の対象として段階的に検討する視点にある。臨床では患者の希望、家族の要望、治療上の見通し、組織の方針、限られた時間や資源が同時に関わる。そのため、直感的に正しいと思える対応であっても、誰の価値を優先したのか、別の選択肢はなかったのかが曖昧になりやすい。本書が示す倫理意思決定の枠組みは、まず状況と倫理的論点を明確にし、必要な情報と関係者を特定し、取り得る行動を比較して、その根拠と結果を吟味する思考を促すものと理解できる。重要なのは、モデルが唯一の正解を機械的に導く公式ではない点である。わしろ、判断に含まれる前提、価値の対立、不確実性を可視化し、説明可能な結論に近づくための道具である。判断後の結果を振り返ることも含め、個人の迷いをチームで共有できる論点へ変換する点に、臨床実践上の意義がある。次に、ICN 看護師倫理クナリオを現場の責務へ読み替える視座。本書は、ICN 看護師倫理クナリオの解説書としても評価されており、専門職の倫理ツナ料を抽象的な宣言で終わらせないことに力点がある。倫理ツナ料は、看護師が人の尊厳、権利、健康、生活に関わる専門職であることを示す基盤である。しかし、ツナ料の文言を知っているだけでは、意思表示が難しい患者への関わりや、本人と家族の意向が一致しない局面での行動を直ちに決めることはできない。本書の意義は、こうした原則を個別のケア場面に接続し、看護師自身の役割と責務を問い直すところにある。例えば、患者の自立を尊重することは、単に希望を確認する行為ではなく、理解できる情報へのアクセス、意思を表す機会、脆弱な立場に置かれた人の権利擁護を考慮することを含む。さらに、看護師の責務は患者だけに向かうものではなく、同僚、多職種、看護専門職、社会との関係にも広がる。ツラ料を実践的に読むことで、看護行為の技術的な適だけでは捉えきれない責任の範囲を検討できる。さらに、患者擁護とケアリングを単なる代弁以上の実践として捉える。看護倫理において患者擁護は中心的な概念であり、本書も患者の権利と利益を守る看護師の責任を重視する。ただし、擁護を患者の要望を代わりに主張することとだけ理解すると、患者の意思が不明確な場合や、希望が医療上の選択肢と緊張する場合に十分対応できない。本書の問題意識に沿えば、擁護とは、患者が置かれた状況を理解し、その人が尊重されるために必要な情報、環境、対話を整える働きかけでもある。ここでケアリングは、親切さや感情的な共感に限定されない。患者を一人の固有の生活者として理解し、関係性の中で生じる依存、力の不均衡、苦痛に注意を向ける倫理的実践として位置づけられる。したがって、看護師は患者の言葉だけでなく、沈黙、理解の困難、周囲の圧力にも目を向ける必要がある。一方で、看護師が自らの価値観を患者の利益として押し付けないことも重要である。本書は、患者を守ろうとする姿勢そのものを検討対象に据え、尊重と介入の境界を慎重に考える契機を与える。そして、事例と章末演習が育てる判断の根拠を動かする力。本書は臨床に関わる事例を扱い、各章末には思考を深めるための演習が置かれているとされる。この構成は、倫理を知識の暗記科目ではなく、検討と対話を要する実践手能力として学ぶ上で有効である。倫理的な葛藤では、結論そのものよりも問題をどう定義したか、どの情報を重視したか、誰の視点が欠けているかによって判断の質が変わる。事例を用いる学習では、患者家族、看護師、医師、組織など複数の立場を区別し、価値の衝突を具体的に捉えられる。 また同じ事例でも参加者ごとに異なる判断が出ることは倫理的思考の失敗ではない。相違の根拠を言葉にし検討し直すことが独断や慣習への依存を抑える。本書の演習は個人学習に加え、カンファレンスや看護基礎教育での討議にも活用しやすい。ただし、紹介される臨床例には米国の制度や文化を背景とするものがあるため、日本の法制度、所属施設の規定、現在の指針に照らして再検討する姿勢が必要になる。最後に、正解の選択ではなく、説明責任を伴う実行と振り返りを重視する倫理的意思決定は、選択肢を比較して結論を出した時点で完結しない。本書が実践ガイドとして重要なのは、判断を行動へ移し、その影響を評価する過程まで視野に入れる点にある。臨床の選択は、患者の状態や医師、家族関係、治療方針の変化によって再検討を要する。従って、看護師には、この結論が唯一正しいと断定するより、当時得られた情報と倫理的根拠に基づいて選び、結果を確かめ、必要なら修正する態度が求められる。この視点は、記録や申し送り、カンファレンスの質にも関係する。結論だけでなく、何が問題で、どの価値を考慮し、誰と話し合い、どのような代替案を検討したかを共有できれば、ケアの継続性と組織的な学習につながる。また、重大なジレンマを一人の看護師の負担に閉じ込めず、多職種や倫理相談の場で扱うことも可能になる。倫理的な実践とは迷いを消すことではなく、迷いを検討可能な形にし、患者に対してもチームに対しても責任を負えるプロセスを築くことだと本書は示している。結論として、本書は看護学生、臨床経験の浅い看護師、実習指導者、管理、そして倫理カンファレンスを担う看護職に特に適している。患者の意思決定支援、権利擁護、終末期のケア、家族との意見の相違など日常的でありながら容易に結論を出せない問題に向き合う際、判断の順序と問いの立て方を与えてくれるためである。理論書として倫理原則を並べるだけでなく、 ICN 看護師倫理つな量と意思決定モデルを結び、事例演習を通じて考える構成に本書の差別化要因がある。読者は特定の場面に対する模範回答を得るというより、情報不足、価値の対立、組織上の制約を含む状況で根拠を持って行動を選び、説明し、振り返る技法を学べる。これは個々の看護師の倫理と感情性を支えるだけでなく、チーム内で異なる見解を建設的に扱う基盤にもなる。一方、日本語版を現在の実践へ用いる際には、米国由来の事例背景や付録関連指針の改定可能性を踏まえ、最新の国内法規、専門職団体の指針、施設の手順と照合する必要がある。その留保を置いても、倫理を抽象論から日々の看護判断へ移すための基礎文献として持続的な価値を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、サラティ、フライ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。